ちは、今日も聖書から初めてのバイブルということで、今日はマタイの福音書の12章の1節から14節で覚えてみたいと思います。で、今日のところでは、キリストの中にいる人たちと外にいる人たちということで、このキリストを信じた人と信じてない人、そういうことで覚えてみたいと思います。それで、今日のところ、マタイの12章の1節、は2つ、今日のところで2つですけれども、宮の中にいるということで、そして後半の方は救われるということで、ちょっと覚えてみたいと思いますけれども、この12章の1節のところで、その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めたということですけれども、このことがこの前半のところですと問題になったということですね。この1節から8節と9節から14節でもこの安息日ということが出てきまして、で、その安息日なのに、この弟子たちが畑で麦を摘んで食べていたということで、このそこにいたパリサイ人たちが、なんでそんなことをしてるんですかということで、このことを問題視したということですね。なんてことをしてるんですかとして、2節のところで、その人たちが、ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています、ダメでしょうということですね。で、そのことからこのイエス様がそのことについて話されたわけですけれども、3節のところでは、しかしイエスは言われた。ダビデと共の者たちが空腹になった時に、ダビデが何をしたかという、この旧約聖書で、ダビデという非常に有名な人がいました。大変苦労したわけですね。その主人で最初の王様であるサウルという王様に仕えたわけですけれども、そのサウル王様に妬まれて、そして非常にその王様から殺される目に遭いました。何度も逃げたんですね。で、その時にそのダビデと共の者たちが空腹になった時に、ダビデがその4節で、どのようにして神の家に入り、祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか、読んだことがないのですかというふうに答えられました。神の家に入りと書いてありまして、また5節のところでも、宮にいる祭司たちは特別と言いましょうか、この違う、そしてこの祭司たちは安息日に生贄を捧げていたんですけれども、安息日だからそれしなかったら大変でしょうっていうですね、祭司たちはその仕事をちゃんと安息日に生贄を捧げるように言われていました。それもできなくなりますねということで、そんなことはないわけですね。 で、安息日だからといってそういうことをしてはダメなのですかと。特にここで宮にいる、宮の中にいる人たちは特別でした。で、今の福音、私たちがこのイエス・キリストを信じれば罪が許されて神様の前に救われます、その福音を信じた一人一人はキリストの中にいるものと認められています。しかし、信じてない、まだ信じてない人はキリストの外にいるわけです。このキリストの中に入っている人と入ってない人では違いがあるということを知ることができます。で、7節、6節もですけども、7節で、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。ここにもこのちょっと下ですけれども、律法というのが関係しています。旧約聖書で特にこのキリストがおいでになるまでこのようにしてこの行うようにと言われていたことがありました。で、その旧約聖書の律法の目指すところはこのキリストのところに行きなさいっていうことだったんですね。でもこの当時の学者さんたちやこの宗教学者、宗教家たちは律法というものを勘違いしていましたですね。そして律法が全ての目的であるかのように思っていましたけれども、その律法は実は私たちの全てのものが神様の前に罪があります、神様を愛さなかったでしょう、そして周りの人も愛さなかったでしょう、ですから神様の前にみんな罪があります、罪を犯しました、ですからキリストのもとに行きなさい、そしてキリストをこの信じれば罪は許されます、神様の前に平安を持って出ることができます。その律法の究極の目的はキリストを指していたのですけれども、取り違えて勘違いをしていた、そしてキリストの中に行こうとしなかったということですね。残念ですけれども、で、この真実の愛、目指すところはこの十字架による神の救いでした。それまでの間この生贄が捧げられて今にこういう方が来ますということを教えていたんですけれども、私たちの罪の代わりに生贄のように身代わりとなって死ぬ方がいます、その方を信じるようにとそれを教えていて、真実の愛、神の救いを教えていたのですけれども、全く、的外れだったのですね。そしてその当のキリストイエスという方が来られたのに、その方のところに行こうとしませんでした。残念ですけれども、そして9節から今度その方がおいでになった時ですね、10節、すると見よ、片手のなえた人がいた、そこで彼らはイエスに、安息日に癒すのは律法にかなっていますか。まあちょっといやらしいようなことですね。わざとらしいと言いますか、この罠にかけるような感じですね。安息日ですよ先生、それでこの片手のなえた人がいるんですけど、あなたはそれをこの人を癒すんですかっていうですね、まあそういう失礼なことですね。それが律法にかなっていますかというふうにですね、この言いがかりのようにですねつけてきました。訴えるためと書いてあります。で、この11節からその説明をされました。イエスは彼らに言われた、あなた方のうちの誰かが羊を一匹持っていて、その羊が安息日に穴に落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。 そんなことはないでしょうとですね、あなた方でもそういうふうに自分の大切な羊が穴に落っこってしまったら、その羊は安息日でも引き上げてあげるでしょう。そして12節で、人間は羊より、その羊よりはるかに価値があるんです、あります。それなら安息日に良いことをするのは立法にかなっているのですっていうことですね。で、こんなに大変な人が目の前にいるのに、安息日だからといって癒してあげないなんてことはありえないことでしょう。あなた方はだって羊が穴に落ちたら助けるのですからというですね。そしてその人を癒してくださいました。この穴に落ちたものを救うと同じように、この私たちを作ってくださった神ご自身は、私たち罪の泥沼に落ちて、そして永遠に神様から離れてしまう、この私たちを救うために、天から神であるのに人となって、身代わりとなって死んでよみがえってくださったもの、来てくださったこの方を信じれば救われます。そのために、ただ信じるだけで救われる、そのためにあの十字架に向かってくださる、この後このイエスという方が向かってくださって、今の私たちからするともうその十字架、そして死、そしてよみがえりしてくださった、もう私たちから見ると前にすでに起こったことですけれども、このお方が救うために来てくださいました。ですから、この方の中に、この方のもとに行けば誰でも救われます。そしてこんなにいいことをしてくださるために来てくださったんですけれども、残念ながら14節でパリサイ人たちは出て行って、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。全くひどい話です。正しいことをしている方を憎んだんですね。こんなすごいことを私たち一人一人を愛してそこまでしてくださっているのに、その方、正しいことをしているがゆえに逆に憎んだ。まあ本当にこの罪っていうものの深さをここで知ることができます。そしてこの外にまだこの人たちはいるということですね。キリストの中に来ようとしませんでした。そしてちょっとヨハネの福音書、この後出てきますけれども、ヨハネの福音書の10章というところで、このイエスという方が私たちにそのことを教えてくださっています。ヨハネの10章の1節読みますと、誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。この囲い、キリストイエス様の囲い、ここで羊たちの囲い、群れがあるのですけれども、その囲いの中に門から入らないで、乗り越えてくるものは盗人で強盗です。ちゃんと門から入らなければならないのですけれども、その柵といいましょうか、囲いの中に、キリストのもとに、キリストの囲いの中に入ってくるためには、ちゃんと門を通らなければなりません。ここで門というものがあるということですね。この今私たちがキリストを信じた群れ、特に今の時代クリスチャンですけれども、その中に入ってくるためには、どうしてもこの福音を、良い知らせを聞いてキリストを信じて、そして このキリストを受け入れる必要があります。そこから入ってこないものは盗人であり強盗です。ちゃんとそこから入ってこなければなりません。でこの方が言われたのですけれども、この続きの9節で、私は門です、私が門です、誰でも私を通って入るなら救われます。私を通ってでなければ救われません。このお方、私たちの罪のために十字架におかかりになって死んでよみがえったこの方を信じれば救われます。しかしこの門を通らなければ、この囲いの中に入ることはできません。宮にいる者たちと、先ほどのマタイの福音書でありましたけれども、その人たちはこの囲いの中にいる人たちです。ですからその囲いの中は非常にこの素晴らしいところです。自由、本当の自由があって、そして愛と喜びと平安のある場所です。ですからこのキリストの中に入るということは素晴らしいことで、そしてその中にとどまるように私たちに教えています。このお方、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます。この門をどうしても通る必要があります。そして22節見ますと、私の羊たちは私の声を聞き分けます、私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。こういう群れですね、その中に入った人とまだ入っていない人がいるというわけです。そしてその中に入ると休みがあります。そして平安、本当の平安、罪許された、神様との幸いの関係にいる平安が与えられます。でその中に来るようにですね、今もこのイエスという方がよみがえって生きていらっしゃって招いてくださっております。最後にマタイの福音書の11章28節お読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。まだキリストの囲いの外にいて、キリストのもとに来ていない人に対して、私のもとに来なさいと招いていらっしゃいます。今も招いていらっしゃって、私があなた方を休ませてあげます、本当の平安を与えてくださる、神様との幸いな関係に入って、そしてこの罪許された者としての本当の幸い、神様との親しい交わりの中に、私のもとに来なさい、そうすればそれがあるんですね。この方はそれを持っていらっしゃいます。ですからイエスという方が今も招いていらっしゃって、そしてこの囲いの中にいらっしゃいとですね、私のもとに来なさいと、平安がありますと今も招いてくださっております。ですからこのマタイの福音書12章、今日前半1節から14節まで覚えましたけれども、そのキリストの中にこの入った人と入ってない人とは大きな違いがあるということですね。入った人はこの真実の愛と言われましたけれども、この幸いな神様の愛のうちにとどまって歩むことができます。ですからぜひまだ信じてない方は、このイエスという方を受け入れて、この方のもとに、そしてこの方を信じる方となられますよ。 心からお勧めいたします。今日は以上です。